ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。先週、番組オリジナルジャージ、土手ジャージを制作すると発表いたしましてね、どんなデザインにするのか、リスナーの皆さんからたくさんアイデアをいただきました。たくさんありがとうございました。ね、今、絶賛いただいたアイデアを元に制作中でございます。まあ、なかなか、いいものができているんじゃないかなと、自信作なんですけれども、まだちょっと今日はね、細かいことは言えないんですよ。見せれないんです。で、いろいろ今業者さんとねやり取りしながらデザイン案を何個かもらったりして、ここはこうの方がいいんじゃないかとか、これをつけたらいいんじゃないかとか、これは果たして実現できますかとか、ちょっとコストどんな感じですかとか、いろいろ喋りながらねやらせていただいてるんですけど、あの日、まあ、先週、先々週とちょいちょいアイディアいただいた中野が、ちょっとちゃんと、なんて言うんですかね、実現しているところもあるかもしれないし、全部落ちてるかもしれません、アイディアが。なかったことになってる可能性もあるんですけれども、多分でも、私のね、今想像するに、限りでは、結構日常使いできそうなんじゃないかなっていう。まあそれをね、モットーにしてたわけですよ。布教活動にもなるように、普段から着れるようなものがいいなっていうところを目指してるんで、もちろんそうなんですけど、中でも、いやいや、こんな日常使いって無理言うなよっていうレベルのやつあるじゃないですか。物販で。なんか、これ着ても全然可愛いよ。なんか、おじさんが着ても可愛いと思うとかいうさ、アイドルグッズとかさ、いや、無理言うなって、みたいな。マジでつわものしか着られへんみたいなやつあるでしょ。それとは違います。マジで着れる。しかも、若い女の子が着ても可愛いし、おじさんも着れると思う。もちろんサイズに限界はあると思いますけれども、いろいろね、サイズ違いご用意する予定ではありますが、うん。多分フリーサイズってことはないよね。多分ね、ある程度のサイズは作るよね、きっとね。ジャージだからさすがに。だからまあ全然おじさんも着れると思うし、うん、なんかこう男女問わずね、ユニセックスな感じで着れたらいいなと思って急ピッチで製衣制作中でございます。まだ時間ありますんでね、ここからさらに細かい部分を詰めていってシャッケージャージ作っていきたいなと思ってますんで、皆さん完成を楽しみに待っていてください。ということで、今夜も始めていきましょう。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。今なんかミクチャで先週結局決まらなかったなっていうのを見たんですけど、いや決まったよ。土手ジャージ、土手ジャージと名付けました。土手ジャージ決まりましたよ。正式名称もまあ、ドテジャージでいいんじゃない？もう別に。ドテジャって言ってもらって。だから色とかそういう細かいディティールっていうのは、まあ完成してからのお楽しみっていうことで、まあジャージを作るということはもう決まっております。はい。じゃあ今日の話していきますよ。日付変わって本日、12月入りました。びっくりですね。もう師走でございます。12月1日は着信メロディーの日だそうです。着信メロディーって、着メロっていうのももうちょっとね、仕事までは言いませんけれども、過去のものっぽいですよね。今なんか、もう iPhone とかスマホになってから着メロっていうのは、あんま口に出して、使ってる人多分たくさんいると思うし、未だにちゃんと文化としてあるから、全然いいと思うけど、なんか、着メロ全盛期ほどあんま口に出さなくなったかなとは思うんですけど、1999年の12月1日に世界で初めて携帯電話の着信メロディーが配信されたそうです。なので12月1日が着信メロの日。配信が始まる前は、自分で入力して着メロを作ってたんですよ。覚えてますか？多分知らない世代もいると思いますよね。なんかもう出来上がったものをなんかこうお金出して買うとか。っていうイメージ。それか最初からこう入力されてるなんか初期設定みたいなやつから使うイメージあると思うんですけど、最初はね、なかったから自分でね、作ってたんですよ。だから着メロの本とかが売られてたわけですよ。作り方みたいな。この曲はこう作るみたいなね。だからなんか1の、数字のね、1のボタンがドで、2がレとか3がミとかで、こう本を見ながら22880355とか、なんかそうやって数字を打ち込んで、音階を作って自分でいわゆる耳コピとかしてこうやって作ってたんですけどね。だから和音とかが作れるようになってきてから16和音とかね32和音とかこう増えてきてからもうプ プロレベルの、それこそ今、みんななんか、ニコ動とかで曲を上げてるような、いわゆる職人レベルの人じゃないと、ちゃんとしたものは作れなくなって、なんか補強ワンになったりとか、途中で、あーってなって、もうええわーって言って、なんかやらなくなったりとかね、ありましたよね。私はね、自分で、携帯を持ったのが、ちゃんとね、自分のものとして持ったのが中学の2年生か3年生ぐらいの塾に行け、高校受験のために塾に行き始めた時に多分持ったんですよね。だからその頃はもう、多分変えてたのかな、変わらなかったけど、多分、もうちょっと発展してたと思うんですよ。J フォンじゃないわ。ボーダフォンだったかな、私は。うん。でも、お母さんとかお父さんのお風呂をね、もらってたんですよ。だからその時はまだ画面が、携帯の画面が、いわゆるこう、窓状態になってて、で、白黒だったかな？白黒っていうのかな？カラーだけど、その、後ろのバックライトがちょっと多少緑とかに光る、で、なんか電波のところ、アンテナのところがなんか7色に光ったりとかするレベルで、カラーパカパカでもないっていう、もういわゆる初期の携帯みたいな感じのやつをお下がりでもらってて、それが着メロを作る機能があったわけ。で、それで自分で作ってたのが、FF の、あれ、クリスタルのテーマって呼んでたんだけど、さっき調べたら、プレリュードっていう名前だったんですけど、でねでねでねでねでねでねでねでねでねでねでねでねでねでねでねでねっていう、ちょっと耳コピー難しいっていうか、曲歌ってって言われたらこんな感じでなんか、ぐずぐずになるんだけど、なんか音階がこう上がってって下がってってみたいな、聞いたことあるでしょ？多分 CM とかで、ちょっと、言いづらいねんけど、これを頑張って入れてたんですよね。で、その後、和音ができるように慣れてきてから、クロノトリガーの風の象形って、クロノトリガーっていうゲームがあるんですよ。それこそ FF に続いてスクエアかな？スクエになる前のスクエア時代の、もう名作ですよね、クロノトリガー。もう知ってるでしょ、ほとんどの人が。iPhone でも今できますからね。それの中世のフィールドの音楽。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンっていういい曲があるのよ。泣いてしまうような曲。それを入れてたね。今通ってる歯医者さんがね、なぜかその着メロ、この風の象形を未だに着メロにしてて、こうやって歯治療してもらった時に、タンタンタンタンタンって言うから、興奮すんのよね、あれ。未だになんかしてる人もおるぐらい、あれは多分、そう記憶がわーってね、浮かぶんやけど、だからあれ売ってんのかな、もしかしたら。今もやってるってことは。手で売ってんのかな、歯医者の先生は。わからへんねんけど。やってた人多いんちゃうかなって思う。作家の宮森氏は、カエルのテーマを。カエルのテーマ。バーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーいいのよね。やっぱ、これもクロノトリガーのカエルのテーマね。バーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーっていう、ファンファレ調のちょっとかっこいい曲やけどね。私悪いけど、クロノトリガーの曲は全曲歌えるからね。急に振られても歌えるから。テーマソングとかも全部歌えるから、しかもフルで歌えるからね。無茶ぶりしていただいて大丈夫ですよ。だから、今は、あれやんね。iPhone とかの人が多いんかな。まぁ、あ、ちょっと、あれ、まぁ、あ、ね、いろいろ、Google のやつとかの人もいると思うけど、iPhone は、なんか定番曲みたいなのがあるじゃん。てか、もともと私が思うに、電話のベルね。もともと。ジリリリ、黒電話の時代ね、ジリリリリリっていうのは、あれはだからアナログでさ、ベルをさ、ガンガンガンガンって鳴らしてたからジリリリリやったやんか。この iPhone とか携帯になって、ジリリリリリって鳴るのって、すごいナンセンスやん、ほんまは。いや、だってその機能じゃなくていい。だから初期は、携帯が生まれた当初は、黒電話からの移行で、電話というものはこういう音ですよっていう風な、こう、もう植え付けがあるから、擦り込みがあるから、一応電話、黒電話の音っていうのを設定してあったけど、もう20年ぐらい経って、もうほとんど携帯になったんだから、別に黒電話なんて、いらないわけよ。なんならの電話のマーク、通話とかのマークが電話の受話器のマークの時点でおかしいのよ。別にあれないんだからもう正直。携帯の中にはね。で、iPhone の素晴らしいところは、その既存の音楽というものを 変えたよね、ベルから。リリリリリリリみたいな。ベルから、マリンバっていう突然の、突然の木琴に変えるっていう。びっくりし、マリンバとか知ってた？私打楽器やからマリンバ知ってたけど、マリンバとはってならなかった？いや、バンドとかでもマリンバはそんなみんな、あ、マリンバって言わないよね。酒ロックとか聞いてた人は知ってるかもしれないけど、大城さんとかね、知ってるかもしれないけど。でも、マリンバは多分、有名だけど、さっき、ね、みんなで喋って、iPhone のマリンバの音ってどんなんやったっていう話になった時に、みんな違う方言うねん。あの、てん、てんてんてんてれてんてんてんてんてんてんてんてんてれてんてれてんてん、これはマリンバではありません。これは、マリンバは、ちょっと待って、マリンバはね、あれ何やったっけ、マリンバ何やったっけ、あれ違う、てんてんてんてんてれてんてんてんてんてんてんてんは、オープニングっていう名前やね。タイトル。曲のタイトルね。てんてんれんてんてれてんてんてんてんてんって、これオープニングね。で、マリンバっていうのがあって、これが、なんだっけ、なんだっけ、ちょっと出てこい、あ、ちょ、あれ、どんなやったっけ、マリンバ歌って、誰かマリンバ歌って、あれあれさっきみんな練習したやん。え、何やったっけ、あの、シオホンっていうのがあるのよ。木琴の中でも、太い音が出るのがマリンバで、ちょっと、いわゆるみんなが思う、て、あの、木琴っていうのは、シロホンっていう名前で、てんてんてん、てんてんてててててん、てんてん、これがシロホンね。これはシロホンなのよ。で、オープニングは、あれ？てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて、これがオープニングってやつなの。マリンバっていうのがあるのよ。てんてんてん、これは、これがシロホン。あれ、やばい、ちょっと、パニックってきたな。誰か早くマリンバ、宮森氏、忘れた。ちょっと待って。マリンバ歌って。誰かマリンバ歌って。え？あ、ちょっと流してる。え？てれてれてれれれれれん。てんてんてれれれれれれれん。てんてんてれれれれれれれん。これがマリンバ。オープニングは、てんてれてんてれてんてんてんてんてんてんてん。これがオープニング。マリンバが、てんてんてん、てんてん、てんてんてれれれれれれれん。駅メロっぽいのがマリンバ。ちょっとわからんけど。全部駅メロっぽいけど。シロホンは、チャンチャンチャン、テンチャンチャンチャンチャン。シロホン完璧。シロホンは完璧やった、なぜか。オープニングとマリンバ混ざるよね。わかったから。もういい。みたいなことが、まあ、近年ではあるので、メロがちょっと負けつつあるかなっていう iPhone 世代にはあるけど、でも未だに多分他の機種やと着メロがガンガンやってる人とか、呼び出し音とかもね、あったと思いますんで、そういう着メロ、話長いな、ここ。というわけで、LINE の着信音は？ LINE の着信音分からへんわ。え？てててて、て、パッ、てててて、て、てててて、て、て、て、て、て、て、て、て、これ違う、これ違う。で、で、マリンバ、違う。もう、わからんくなるね、これ。LINE はちょっとごめんなさい、わからへん。かかってきた方とかける方でちょっと違うから、もう、わからへん。もうわからへんね。わかる人は歌って、歌わないね。わからへんね。わからへんから。て、それは御堂筋線の曲やから。てれれれ、てれれれは御堂筋線が来る時の音やから、それは。大阪の人しかわからへんから。ちなみに長森鶴見力線の曲は、パパパパパパパパパパパパパーやから。中川家さんがよくやってるからね。ちょっと駅メロの話になっちゃうから。というわけで、今夜のメールテーマは、着信メロディーの日にちなんで、携帯電話にまつわる思い出です。着メロに限らずでいいです。携帯電話にまつわる思い出、最初に買ったやつはこんなやつだったとか、ウィルコムで長電話してたなとか、そういういろいろエピソードあると思いますんでね、そんな話をしてください。もしかしたらね、これはあの黒歴史を掘り出すことになるかもしれないですけど、そういうの皆さんお待ちしております。はい、受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com、懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信しています。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。ぜひオールナイトニッポンゼロミクチャでもお楽しみください。一曲かけたいなと思うんですけれども、ちなみに 今着メロの話してましたが、着歌というのもね、2000年代にかなり流行りましたよね。皆さん一曲は買ったことあると思うんですけれども、着歌はですね、2002年から2016年に普及されたもので、そのなんと着歌の世界初は日本なんですよね。世界初の着歌になった曲をかけたいと思います。ケミストリーで My Gift to You。いいですね。思い出しますね。KDDI、AU のね、はい、テーマ曲、CM ソングだったのかな。はい、ケミストリーで、My Gift to You をお送りしました。
日本放送、ポッドキャストステーション。日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平・中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは日本放送生活の窓口で検索。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。なんか唾液を飲み込む音が大きいっていうのをちょっと今コメントで見たんですけれども、私の唾を飲み込む音を着メロにするのはいかがですか？ごくごくごくっていうのは。すいません。一人喋りなもんでね、合間に飲むってことができなくて申し訳ないんですよ。飲むときちょっと話さない。話すね。オッケーオッケー。ちょっとこの間もらうよ、じゃあ。サンプリングしてよ。飲む音をさ。メール紹介していきますよ。マロンショートさん。ウイカさん、LINE の着信音は、あれ？どっち？ドゥチャドゥチャドゥチャドゥチャドゥチャドゥチャちゃんドゥチャドゥチャドゥチャちゃんか、あ、ドゥチャドゥチャドゥチャちゃんドゥチャドゥチャドゥチャちゃんドゥチドゥチャドゥチャドゥチャドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチドゥチ着信音の方でしょ？あ、私 LINE の着信音ほとんど聞いたことないんだよな。オフにしてるから。かける方はこう耳にこう当ててる時に聞こえるのよ。かかってくる時はもうマナーモードだからほとんど聞いたことないんだよな。なんかイヤホンしてる時にかかってこない限りは聞こえないんだよな。まあ、発信音は、トゥトゥトゥトゥルトゥルルルルルルルルルルルンみたいなやつ。トゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。全然、これでもあと3分後には忘れてんだぜ。悲しいだろ？切ないだろ？あと3分で忘れちゃうんだぜ。信じられないよね。ラジオネーム、ヨッチさん。え？てんてててんてれてんてんてんてんてんてんてんがマリンバで、トゥタタトゥタタトゥタタタンが LINE の着信音で、あ、もう忘れたじゃん、もうほら、今の今で。3歩も歩いてないのに忘れたよ。これ面白いね、なんかみんな文字で送る。でもさ、ヤフーの知恵袋とか見たらさ、こういうのいっぱいない？あのドゥンテテドゥテドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいな曲何でしたっけみたいなの的確に答えてるやついるよね。あれベストアンサーで、あれやばいよね。職人がいるのかな。なんかベストなカタカナ表現を教えてほしいよね。これにしたら全員が、ああ、そうだそうだって歌えるっていう、いわゆる文字楽譜みたいなもの。コーナーできそうだな、これ。たださ、これ多分、わかんないけど、リスナーは今楽しいかな。私は今すごい楽しくなっちゃったけど、イライラしない？わかってる人が言ったら、うーんってなんない？わかってんだよって、その話もういいよってなんない？ラジオネーム、かわいちゃんさん。クロノトリガーの王国裁判は歌えますか？クロノトリガーネタも一部の層にしかわかんないんじゃない？大丈夫？パッパパパッパパパッパパパパパッパパパパパパパパパパパパパパパパパパ、これだよ。パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ、でももうまだ続くから、ちょっと長いから。ブースの女子ポカンだから。おばさんなんか張り切っちゃってるわっていう状態だから。 よくないよこれ。リスナーも置いてけぼりの人多いと思うけど、あのクロントリガーの名作なんで、音楽も名作なんでね、はい、ぜひよかったらやってみてくださいね。はい、お金大好きゼニーゲルゲさん、クロノトリガーの魔王のテーマを忘れてしまいました。魔王のテーマ？ファー、え？忘れたわ私も。え？ファ、ドゥドゥドゥ、これが違う未来だわ。え？え？ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、これもラボスだこれは。いや出てこないね、ちょっとやばいな。文字で送ってもらっていいですか、魔法のテーマ。あの、わかる人なんで、はい、お願いします。ありがとうございます。こんな話してたら、あっという間に1時間半終わるから。あと、本当に。基本的にもう思い出せないんだから、みんな年々。ダメよ。はい。ということで、お待ちかねのお知らせをここでさせていただきたいと思います。再来週12月14日月曜日、スペシャルウィークの放送に、まあスペシャルウィークに放送のファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロは特別ゲストをお迎えしてお送りします。そのゲストとは乃木坂46の新内舞さんです。イエーイ、ポンポン。嘘でしょ、よくないよ。あのさ、ゼロでさ一番民度が低いんだよ。知ってる？もう、あの、佐久間さんとこだったらわかるのよ。あと、まあ、ちょっとね、クリーピーなとことかというと、ちょっと、乃木坂さんと、なんか仕事しすぎじゃないかとかもあるし、まあ、まあね、そう、あと、ゼロで言うと、まあ、霜降りさんとはあんまりなさそうだし、水溜りボンドさんも、まあ、もう、もう知らないけど、ってなると一番やっぱ一番来てはいけないじゃないかっていうところに、まあ私たちは無謀にもオファーをさせていただいたんですけれども、でもでも、いや一瞬やばいんじゃないか、ふざけてるのかって思われるかもしれないですけれども、元はといえば、あの水曜日のね、まあオールナイトニッポンを担当されてらっしゃって、その中でトークの中でこの番組を聞いてくれていると言ってくださったことがあったんですよ。ウイカさんのラジオでみたいな感じで、そんなフルで聞いたかどうかはわからないですよ。でも最初の頃に、その初期の頃に聞いてくださってたということは、かなりの好き者なんではないかっていう淡い期待を持ちまして、もちろんね、所属されている立場もあって、もちろん言えないことあると思うけど、実は結構お好きなんじゃないかと、私のこのラジオの方向性に対して、で、私が淡い期待を抱いて、仲良くなりたいって、新内さんクレープ食べに行きたいって言ってたんですよ。ラブコールを送りに送り続けてたんですよ。だからまあ、元はといえばちょっと誘惑をされたわけですよ。私、聞いてるんだよって言って、全然あの、OK だよっていう、ちょっと、いけんじゃねっていうサインあるでしょ、あの、高校の時の、あれ、俺脈ありっていう、あれを感じちゃったから、まんまと私は、誘惑に乗って、生きり立っちゃったらもう、そそり立っちゃって、オファーをさせていただいたら、無謀にね、無謀だと思ってましたよ。みんなもダメ元でちょっと、ね。一応ちょっと、まあいい、もちろんダメかもしれないけどって言って、オファーさせていただいたら、なんと心よくね、OK していただいて、で、なんかね、友達になりたいとかって言ってね、ほんとザレ言、ずっと言ってたんですけど、ちょっとその後ですね、スタッフさんを介しまして、連絡先を交換させていただいて、はい。あの、何度かね、やりとりはさせていただいているんですけれども、まあ、ちょっと、ちゃんと対面で喋ったことないので、あくまで電波を介しての、なんか、また聞きでしかないし、なんか、いや、ちょっとね、何喋っていいかっていうのはあるんですけど、まあ、今日のメールテーマしかり、同世代なので、盛り上がれることいっぱいあるんじゃないかなーなんて思っていますよ。多分、しゅんさん別に騙されたわけじゃないと思う。ちゃんとだから分かって来てくれるとは思うんだけれども、騙してないよね。ちゃんと言ってますよね。私だって言ってますよね。だからね、まさかのね、まあもともとゼロやってらっしゃいましたけども、久しぶりに、もう何年ぶりですか ?2年ぶりですか ?2 年ぶりぐらいにゼロにね、来てくださる。しかも降臨ですよ。女神降臨ですよ。本当に。本当にこんな、土手まで降りてきてくださって。もう、本当に天使が、わざわざ、もう、クソだらけの、クソ だらけの土手までよっこらしょと降りてきてくださるんですからね。じゃあもうほんと、せいせいちしよう。トンボかけようぜ、みんなで。ね、小石とかも取り除こうぜ、怪我しないようにな。で、まあ、その小石を取り除くというのはどういうことかと申しますと、ここはあまりふざけて言いませんよ。ガチのトーンでちょっと言いますけれども、念押しで言いますが、正面からですね、運営様と言いますか、スタッフの方から、直々に、正式に、下ネタは、できません。言えません。ので、メールですね、本当に、新内さんの前で読んでもらいたいって思うのであれば、下ネタは控えてください。これはフリーではなく、本当にスキン岡本の時点で全部落としますんで、このブースの中にさえメールが入ってきませんので、もう皆さんわかると思いますよ。水曜日ね、聞いてらっしゃると思うし、そこはもう暗黙のルールなんですけれども、土手リスナーは知らないかもしれないので、先に言っておきます。だからね、悪いけど普段このラジオで言ってる下ネタっていうのはドーピングだからね。決まってる状態で、なんかやばいなって思ったらとりあえずバッて打ち込んでドーピングしてるのと一緒だから、決めセクだから、このラジオは。決めセクラジオだから。みんなと決めセクして、私もドーピングして決まってるし、ガン決まって やってるし、みんなもガン決まってメール送ってきてるわけだけど、再来週は、ちょっとシラフでやろうぜ。逃げないでさ。逃げずに、ドーピングせずに、面白いメールくれ。みんなできる。私も、もうだから、裸で戦場に出るわけ。普段、いろんな鎧とか武器持ってるけど、持てません。もうだから、コロシアム、地下闘技場というか格闘技の、一種格闘戦だから、武器とかダメだから、完全に、本当に、爪ぐらいを使えるの。でも、だからちょっとそこはね、重々念を押しましたので、はい。よろしくお願いいたしますね。ここまで、本当ですよ。ここのブースまで上がってこないからね。振りじゃないから。みんなにそんな無駄な時間過ごしてほしくないから。メール、しこしこね、下ネタせっせ書いても、本当にもったいないから。ワンチャンあるとか、ないから。マジで。ごめん。それだけは。それ一緒だけは我慢しよう。たまにはシラフでセックスしような。うん。っていう感じで。はい、再来週ぜひね、楽しみにしていただきたいなと思います。じゃあちょっと来週のね、新内さんとも盛り上がりそうなちょっと世代の曲で、私がちょっと着メロとか着歌時代かな、コナンがすごい好きだったんで、コナンの曲から一曲、あ、でも似てないわ。名前似てない。一瞬名前似てるかなと思っても似てなかったです。相内里奈で、恋はスリルショックサスペンス。これ踊れたよね、世代の子はみんなね。コナン君が真顔でパラパラすんのね。ちなみにこれも豆知識なんですけど、相内里奈さんはなんと改名を重ねていまして、最初の名前はリカコ柿内、そして二つ目が相内里奈、三つ目が柿内リカ、そして今現在が R という名前です。突然の R! 突然の R! R なの？アルファベットの R なの？理科の R ね！っていうところだね。
日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを、一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平、中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは、日本放送生活の窓口で検索。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネームサムライダーさん。魔王城の BGM は来た。ファーファーファーティティンタトト、あ、ファーファーファーティータトトティトトト、いや、わからんな。もっとなんか、あ、お城の BGM でしょ、これは。なんか、これ、地味なの、暗いのね。カーン、あー、あー、あー、あー、あーってなんか謎の怖い鳥の声とかが入ってんだよね、多分。でもあれでしょ？決戦。じゃん、じゃん。決戦があるからな、多分な。じゃん。もう一個来てるわ。寿司食えねえさんから。ウイカさん、魔王のテーマは、パー、パー、パー、パー、タ、タ、タ、タ、タ、タ、です。パー、 あれでしょ、三連符みたい、三連符っていうか三拍子みたいなやつ、ダーンタッターンタッタパーパーパーパーパーパーパーンパンパンみたいなやつなんだよな。難しいんだよあれ歌うのが、そもそもね、ありがとう。カタカナで来ても全然わかんねえな。魔王の手間難しいということが分かった。ちょっと練習しとくわ。チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンみたいな感じかな。ラジオネーム、おはぎのはがしさん。上香さん、再来週までにこの番組のジャージを作って、新内舞さんに着させれば、リスナーのジャージ購入がぐんと上がるのではないでしょうか。この、棚からボタン持ちになっちゃいましょう。こういうメールを待ってたのよ。実はね、ちょっとよぎった、それは。思ったよ。あ、ジャージがもし間に合ったらさ、え、これ新内さんに着てもらったら、え、最高じゃんってな。それをどうにかして写真に収めることができたりとか、なんだもうミクシャで写っちゃえば、既成事実が、あの新内前も来た、ドテジャージって言って言っても怒られないわけじゃない、別に。言う分にはね、嘘じゃないし。って思ってたんだけど、いや、来てくださいとかって、こちらから言うのもあれだし、そもそもまあ間に合うのかって感じだけど、もし例えばサンプルだけでも間に合ったとしたら、来ていただいて、で、それをさ、私から言うんじゃなくて、このリスナーからの熱望、特にその、ね、新内舞さんのファンの方から、ジャージ着てるね、姿とかリスの時しか見れないじゃない？きっとここに来る時、ジャージとかでいらっしゃってるのかしらね。てか、ミクチャがないものね。あ、で、あるのか、なんかやってるんじゃん。配信もやってるけど、でも、そんなドテジャージみたいなやつではいらっしゃらないよね。きっと可愛らしい格好されてると思うから、いいじゃないのね、こう。ゼロだし、ちょうどいいじゃないの。あ、こう、促そうよ。促してよ。みんな。やってよ。みんな言ってよ。私ちょっとそんなこと言えないもの。来てくださいね。怒られたくないし。うちの新内何臭すんですかみたいな。怒られても困るから、ちょっと来てもらいたいな。聞いてくれるかな、今日のラジオ聞いてくれてるかな、ドテジャージ軽く片腕でもいいから羽織ってくれないかな、嬉しいね。そうね、マジで用意しましょう。ちょっと偽物でも、もし万が一間に合わなかったらドンキ走って、なんかあるからぽいやつ、なんか生かぽいやついいから、ハロ。テーマメールです。今夜のメールテーマは携帯電話にまつわる話です。ラジオネーム、ムーさん。このテーマが発表されてから家の引き出しからガラケーを取り出し中身を見てみました。特に面白いことはなかったのですが、画像フォルダに安田美沙子さんの水着の画像が150枚ありました。時代、多分、グラビア全盛期の時ですね、安田さんがね。めちゃくちゃ可愛いよね。で、喋ったらはんなりの京都弁でさ、最高だったよね。今も可愛いですよ。今も結構好き。うん。徳井さんが、ね、そのモノマネしてる感じとかも、やっぱり世代ですよね。グラビアの時の本当に可愛かったな。可愛いんですよね。本当、ね、バディがね、素晴らしくてさ。いや、そういうのあるよね。黒歴史ってほどじゃないけど、この時めっちゃ集めてたなって。あるよね。ラジオネーム、いつかできるから今日サボるさん。僕はガラケー時代、異様にデコレーションメールを使っていました。懐かしい、デコレーションメール懐かしい。あ、今変な人が書いた。はず。あんまり使ってなかったタイプだけど、あったね。無駄に容量が多いのよ。メールの相手が女子でも男子でも関係なくキラキラにしていたので、今思うと普通で気持ち悪いし、黒歴史です。彼は、このメールの彼は男子みたいですけどね。デコメかな？デコレーションメールって、なんかあれだよね。なんかたまにさ、表示がバグってさ、後ろにさ、絵文字だけが画像扱いになって、ボコボコボコボコってまとめて送られてきた時もあったよね。で、あれなんかすごい対応してない機種とかもあってさ、なんか文字化けになっちゃったりとかさ、して。うわぁ、懐かしいなぁ。もう一通読みたいな。もう一通読みたいんだけど。いやー、ラジオネーム、ミマさん。私は昔ベッキーさんに憧れており、ぬいぐるみ付きのストラップをたくさんつけていました。ある日学校の帰りに自転車に乗っていた時、カバンに入れていた携帯が何かの拍子で飛び出し、ストラップが自転車のタイヤに絡まって前輪が動かなくなり、自転車が一回転、私は吹き飛ばされました。学校の規則でヘルメットをかぶっていたので大きな怪我はありませんでしたが、その日痛さで泣きながらボロボロのストラップを引きちぎりました。あ、一時やっぱミッキーとか
なんか、それこそディズニー系のやつがさ、ジャラジャラついてたよね。だから携帯が埋もれてたよね。携帯よりでかくって、で、だからカバン、スクールバッグにもね、いっぱいつけてたんだけど、携帯にもつけててさ、ジャラジャラしてたな。私は、してなかったの。紐。あの、ぐるんぐるんのやつあるじゃん。わかる？あの、100均で売ってるさ、ぐるぐるぐるぐるぐるってなってさ、端っこがペチってズボンのさ、ポケットとかに挟めるさ、ぐるんぐるんのやつ、伸びるやつ、出せ、やつ、あれつけてたな。あともう一個流行ったのは、それこそディズニーとかの、首から下げて、カチャってこう外れるやつ。今でも多分、海外に行くときとか、携帯つけたりとかさ、鍵つけたりするけど、あの、ストラップ、長い首からかけるストラップは、流行ってたな、あれ。いやー。女の子がやってたよね。長い紐で上首からかけてたよね。うわー、いいね。すごい鮮明に。まあでもそう、事故ってた、みんな。なんか。ね、なんか募集、先生とかがさ、募集とかしたらさ、先生がぬいぐるみじゃらじゃらついてんの、めっちゃ笑ったな。はい、そんな感じで、まだまだメールの方お待ちしております。では、コーナーの方に参りましょう。めいめい、ウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。紹介します。ラジオネーム、怪盗ソルト。怪盗ソルト、久しぶりだね。一本グランプリ、今回のやつ送ったかな？楽しみだね。今週かな？来週、もう教わった？ちょっとまだ見てないけど、今週かな？楽しみだね、その怪盗ソルト。青山テルマさんに命名。よ、おわ、ね。そばにいるよなのか、そばにいるねなのか、いつもごっちゃになってしまうから。これはさ、こっちの問題やねん。本人がごっちゃになってるわけじゃないもんね。こっちだもんね。私らがごっちゃになってんだよね。こっち側の問題だよね。本当はどっちよ。本当は、私がそばにいるよだよね。よじゃないね。いつもそばにいるね。え、歌ってるときは？歌ってるときはよだよね。歌詞はよだけど、歌詞は、タイトルはねなの？あ、これはトラップだわ。これちょっと今度テルマさんに言ったとき、これはトラップですかって聞いとくわ。あ、そう。これいいね。よ、おわ、ね。素晴らしいね、ソルト。やるね。すごいよ。確かに、あ、これ、でもぴったりじゃない？今回のテーマでさ、着歌のランキングでさ、1位がグリーンの奇跡だったっけな。で、2位がこのそばにいるねだったんだよね。すごいよね。ぴったり。調べてるなぁ。ラジオネーム、フェルナンド・トミーレスさん。乃木坂46、新内舞さんに命名。ミステイクネーム、いずこ。オールナイトニッポンで、鬼滅の刃の話題になったとき、ねずこのことを間違えて、いずこと呼んでいたから。いずこへ。ねずこ、いずこへ。鬼滅読んでらっしゃらないのかな？読んでらっしゃるのかしら？知らなくって、この字がパッと読めなくって、まあ、いって読まんこともなさそうな。なんて読んでいいかわかんないからね。ずこだからいずこかなと思っちゃったのかな。あるいは知っていたけど、いずこって読んだのかな。どうなんだろう。私もさ、鬼滅わかんないのよ。なんかね、アニメ見てたんですけど、3回ぐらい見たんだけど、全部3話で止まってて、3話で1回止まっちゃって、しばらく時間空くから、もう1回最初から見ようと思って、また3話ぐらいで止まってっていうのを3回繰り返してるから、以降知らないの。毎回あのさ、3話か4話のさ、なんか訓練するみたいなのあるじゃん。試験に行くみたいな。あそこで終わってから、あそこまでの流れはすごい覚えてるよ。ちょっとだからね、わかんないな、まだな。わかんなかったらいいな、話がありそうだな、わかんないってところで。あの、妄想のさ、鬼滅の刃の話とかすればいいでしょ、想像上の。ラジオネーム、ゆうげんさん。乃木坂46、生田絵梨花さんに命名。ダイレクトオンエッグ。番組の企画で、だし巻き卵を作るとき、フライパンの上ではなく、IH コンロに直接生卵を投下したから。あの、いくちゃんあれなんですよね。お料理苦手なんですよ。多分苦手なキャラだと思う。いくちゃん大好きだから。多分この情報は多分入ってて。でも、これはなんかそんなに知らなかったです。へー、かわいいね。でも焼けるでしょ。
焼けるから大丈夫だよね。いや大丈夫だよね。
どうなんでしょうね。どうなったかも知りたいけど。
いやー乃木坂の皆さんって本当素晴らしいですよね。それこそあのね、あの舞台の詳細発表されましたけどね、あのまあまた乃木坂、元乃木坂のね、はい、共演しますのでね、詳しく知りたい方は検索してくださいね。はい、メール見ますよ。寿司食え姉さん、嵐の相葉雅紀さんに命名、イートペーパーリードライス。桜井さんが新聞を見ながらご飯を食べていた時、二宮さんが二つのことが同時にできてすごいね、相葉さんできないじゃん、なんでだろうねと隣にいた相葉さんを煽ったら、俺だって新聞食べながらご飯ぐらい読めるよと言ってから。イートペーパーリードライスね。これちょっとまた新しいの見つけちゃったね。相葉さんもありそうですよね。で、ちょっとね、沼だね、永瀬さんに続いて、あるかもしれないですよね。はい、今週はここまででございます。ウイカネームもどしどしお待ちしております。特に再来週はね、ご本人いらっしゃいますからね。新内さんのまだまだあると思いますんで、そちらのウイカネームもお待ちしております。
日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを、一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平・中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは、日本放送生活の窓口で検索。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りします。メール紹介します。ラジオネーム、ももちゃん。新内さんですが、鬼滅を一切読んでません。でも知識だけはあるので自慢げにいずこと言っていました。新内さんは基本的に最新のことに疎いです。最近ヒゲダンにハマったそうなので、鬼滅にハマるのは2年後くらいになりそうです。かわいい。あ、そうなんだ。ちょっといいですね。だから私もでもそんな最近のものをそんな知らないよ。うん。だから、ちょうどいいかもね。だから、昔、懐かしトークしようよ。あの、ロケット鉛筆の話とかしようよ。あの、香り玉の話とかしようよ。香り玉って知ってる？匂い玉っていうのかな？あの、小瓶に入ったさ、なんかビーズみたいなのがあってさ、自分の匂いするとかいうの。あの名前、なんかわかんないし。あと、なんだろ、その辺の。消しゴムのババアみたいなやつあったじゃん。あの、歯がバッて取れるさ、消しゴムババアだっけな、なんか、入ればあさん、入ればあちゃんみたいな、なんか歯がボコッと取れてさ、間に鉛筆カスって噛めるやつ。あと、あの、ロケット鉛筆はさ、鉛筆の方じゃなくてさ、私が言いたいのはさ、あの、色鉛筆をさ、あの、体の、いわゆる胴体の脇のところからさ、色の棒をさ、ぬって抜いてきてさ、頭にぐさっと刺してさ、色、持ち運べる一本の色鉛筆みたいなのがあったのよ。女子は絶対その話するのよ。あるのよ。ロケット鉛筆は、こう、ケツから、ケツを押して、グンって押してさ、頭のやつを抜いてさ、ケツにグンって入れるさ、アナル方式じゃんか。じゃなくて、あの、脇腹方式で、あばら方式っていうか、あばらのところからブンって色ペンを、色のなんか芯みたいなのを抜いて頭にガンって刺すのよ。それはあったのよ。なんていうのかわかんない。わかんないけどさ、あんのよ。女の子はよく使ってたと思う。私は使ってたけどね。まあ、そういうなんか懐かしい話、懐かしいアイテムの話しようぜ。懐かしい。うん。なんかいろいろあると思いますけどね。ありがとうございます。はい。もうここで、早くない？今日。盛り上がっちゃったね。ずっと照れて、テキテキとかって言ってるからもう終わっちゃうじゃん。はい、というわけで、ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ、ここで香川県西日本放送でお聞きの方とはお別れとなってしまいます。1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週はまだゲストじゃないですかね。再来週ですからね。皆さんお間違いなく。この後も聞ける方は引き続きお付き合いください。
日本放送、ポッドキャストステーション。日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを、一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平・中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは日本放送生活の窓口で検索。
愛おしい君へ。街中や SNS で見つけた愛おしい人への思いを手紙にしたためて送っていただこうというコーナーです。 紹介します。ラジオネームぴょん吉。
当時社会人と付き合っていた君へ、あの退屈な学校生活を自信満々の笑顔で過ごす君が、クラスの女子たちより先を行っていることへの満足感や、同い年の男子たちを子供扱いする姿には愛さえ芽生えました。数ヶ月後、彼の本心を知り SNS に投稿した男って結局そんなもんの一言には、瀬戸内寂聴ばりの深みがありましたね。僕たちも同級生がどんどん結婚していく年齢になってしまいました。今も君は元気にしていますか？
ああ、いたよな。学年に一人はいたんだ。主語とかないのよ。いわゆる、もう付き合ったりとかして、全然いいの。リア充なんだけど、リア充なりの匂わせっていうのがあって、なんか、指輪とかもらったりとかして、ペアルック的なのとかして、もらってさ、最近、本当マジ一生大事にする、みたいなさ、こう主語。何を、誰からもらった何をとかがないやつでさ、言ってるやつとかがいて、そういうやつに限って、男って結局そんなもんって言って、どうしたのって言われ、どうしたんですか街ね。いたよね。で、それが社会人とかちょっと上の人だと、すごい優越感に浸ってるから、普通の高校生同士とかではもらえないようなものをもらってたりするから、余計にそれがわいかかってね。あったよね。ドライブしたみたいなんとか、普通の学生じゃ行けないようなところに行ってるのとかがアピールがあったよね。可愛かったね。愛おしいよね。どうしてるかな今っていうね。今も多分やってるよ。なんかフィールド違えるの多分やってること同じだと思うな。では続いていきましょう。ラジオネームアンダーケアさん。
インスタグラムで行きつけの美容室を語っている君へ。君はよくインスタのストーリーで美容師さんのことをたくさん褒めて宣伝までしてあげていますね。その美容師さんからフォロバもされてないし、ヘアモデルとして投稿もされてないのに、君のそのボランティア精神には頭が下がります。これからも投稿楽しみにしています。
悪いな悪いね。これ我々はね、こうあったりするんですよ。ちょっとこうね、まあよしみじゃないけど、こうお世話になってる美容師さんとかで、まあ宣伝して、例えばちょっとパワーオフしてもらったりとか、なんかそういうのあったりするんですよね。サービスがあったりとかね、まあね、ウイケさんの紹介でとか、ウイケさんのインスタを見てきましたとかだったらちょっと安くなったりとかさ、ありますけどさ、そのあれなんでこの人そんな褒めてんやろっていう人がいたりするのかな、そういう意味かな。だからタレントさんとかのことを言ってるんじゃなくて、美容師さんからフォローもされてないし、ヘアモデルの誰々さんですとか、こうリンクとかなんかタグ付けとかもされてないのに、一方的に宣伝してるとってことね。いいやんって思うけど、気になるよね。悪いよ。愛おしいです。はい、今週は以上でございます。まだまだ送ってくださいね。ありがとうございました。
日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを、一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平・中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは、日本放送生活の窓口で検索。
早いね。ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ、そろそろお別れのお時間でございます。メール紹介します。ラジオネームケロットキャロットさん。ウイカさん、ホテルピットインってありそうじゃないですか。あるでしょ。ピットインはあのモーテル系の、あ、モーテルって言わないか、あの車つけるタイプのね、やりそうな、ビラビラが重めのビラビラがついてるやつでありそうだよ。古めのこれ、始まってる？ラブホネーム始まってる？今週の行きましょう。ラブホネームっていうのあるよ、もう。ラジオネーム、レンコンメリケンサックさん。ありそうでないラブホネーム。ミッドナイトビーナスとかどうでしょうか？めちゃくちゃありそうですよね。検索したらないのかな？これはね。いや、ミッドナイトビーナス。ありそうだな。こう長いシリーズやったらね、多分ないよ、きっと。 一単語ぐらいので攻めたいよね。二つ、造語が二つくっつくと少なくなってきそうだけどね。ピットインはね、あ、調べましたか？ピットイン、ラブホピットインですが、群馬県にありました。あー、惜しいですね、残念。なんだそれ。じゃあみんな調べないで送ってくる方が楽しいよね。こう自分がハッてひらめいたやつをプッて送って、ここで判断するっていうね。だからリアタイでスタッフがこう調べるやつね。ちょっと一回やってみようか。え？私が思い浮かぶやつ？なんだろうな。お母さんのお腹。いや、ないね、ないね。ちょっと重いね。重いよくないわ。ちょっとカタカナか。あ、じゃあ待って、やって、ちょっと待って。ちょっと違うね、なんか。何が、ちょっと宮本さん、なんかない？
なんか。セーヌ川のほとり。
セーヌ川のほとり。それもちょっとスレスレだけどね。お母さんのお腹もダメだったね。だから単語二つくっついてるもんね。あれだもんね。ジブリ方式になっちゃってるからね。何々の何々みたいなやつはね。やっぱ単語の方がいいよね。ホテルセーヌ川がございました。あー、セーヌ川あるよね。そうか。あれはホテル生理現象っていうのない？漢字4文字っていうのない？ないかな。調べる。じゃあ、その間にちょっと一通メール読んできますね。ラジオネームパピーボーイさん。体は車中シリーズですが、体は車中シリーズですが、新宿の他にも原宿、渋谷、丸の内、銀座があります。このシリーズが最後に出たのは2008年です。あ、古い、ちょっと古いね。10年も前だ。12年か。それは私知らないわ。まだそんな、ぐいぐい見れる年じゃないもの。最近のやつしか知らないから。なるほどね。ホテル生理現象なさそうだね。ないでしょ。いえ、でもありそうでないっていうところではアウトだね。ありそうじゃないもんね。ホテル生理現象調べると、あ、そっかそっかそっか、ホテルでの生理現象が出てきちゃうよね。ラジオネームケンピーマンさん。携帯小説の話ですが、新内さんは恋空を自分の学校で一番最初に読み始めた自信があると自慢げに話していました。恋空一番最初に読んだら私だからっていう。どういう統計を取ったんですか、新内さん。え、そういう伝説聞きたいな。これもう完全にウイカネームじゃんね。恋空ファーストリードじゃんね。素晴らしい。いいね。まだいけるかな。ラジオネームおはよう金曜日さん。ありそうでないラブホーネーム、ラブペディア。ちょっともうモーニングさんの新曲じゃないですか。ラブペディアじゃないですか。あるかな。ないんじゃない。ラブペディアって造語でしょ、きっと。これから出たらそれはモーニングさんのパクリだからね。はい、マロンショートさん。ありそうでなさそうなラブホ、アンダーサラウンド。まあ、まあありそうかな。ちょっとおしゃれだな。デザイナーズ系だよね、これ。完全に。ラブペディアはないですね。で、アンダーサラウンドもあるかどうか。ちょっと、誰も協力してないからね。金越し一人で検索してるからね。で、回ってない。履歴がラブホテルの名前ばっかりになっちゃう。ラジオネームメロウさんから。今日はいろいろ BGM の話で盛り上がりましたが、ウイカさん最後にマリンバの音お願いします。え、待って。今マリンバ流れてたか分かんない。待って。てんてんてんてんって。これは違う。これは白本なのよ。待って。ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
テレレンテンって、これ、何言ってんだよ。これは違うんだよ。エレクトリカルなんとかパレードなんだ。待って待って。テンテンテン。てか、シロン。ちょっと待ってね。テレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレ ケティンテケティン、あ、ダメだ、また来週、バイバイ。